みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、新横浜駅から徒歩4分のところにある心療内科のぞみクリニックの川原健一先生に、心身症としての過敏性腸症候群についてお話を伺います。川原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週、心身症とは心で起きる身体の病気を意味すると伺いましたが、過敏性腸症候群もやはり心、つまり脳と密接な関係があるんですか？
はい。過敏性腸症候群の患者さんは、心理社会的ストレスによって消化器症状が発症したり、悪化したりするという典型的な心身症の症状が現れます。個々の患者さんは不安症やうつ病を伴うことが少なくありません。
それだと日常生活でも影響が出てしまいますよね。
そうですね。下痢症状の頻度が多かったり、腹痛から排便までの時間が短くてトイレに間に合わないなどの日常行動が制限されるという場合がございます。
はい。
特に便意切迫感が強いケースでは、トイレが使えない時やトイレの場所があらかじめ分かっていない時、電車などの乗り物に乗っている時、他人と同じ行動をしなければならない学校や仕事などの場面が苦手となってしまい、登校や通勤ができなくなることも稀ではありません。
はい。
このようなケースはパニック症と同様の経過をたどり、長引きやすく根気のいる治療が必要となります。
うん。初めて過敏性腸症候群と診断された患者さんにはどのように説明されますか？
まず、過敏性腸症候群はストレスなどによって起こる腸管の運動異常で、腹痛などの症状は一時的なものであり、命に危険があるような病態ではないということを正しく理解していただけます。
はい。
そして、腸管の運動異常は細菌感染や感情的ストレスがきっかけとなるため、食物繊維の多い食事を心がけて、過労を避けて休養と睡眠を十分にとるように患者さんに説明します。
うん。具体的にはどのような治療が行われるんでしょうか？
薬物療法としては、最近効果のある新薬が多数出ております。こういった多くの薬の中から、体の症状に合わせて適切な薬剤を処方します。また心理療法としては、認知行動療法、自立訓練法、交流分析などを行うこともあります。特に生活の質の低下が見られるケースに関しては、心理療法を積極的に取り入れています。
最後に、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい。ストレスに関連して下痢や便秘が長引いてお困りの方いらっしゃると思いますが、そういった方はぜひ心療内科を受診されてみてはいかがでしょうか？
わかりました。川原先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はのぞみクリニックの川原健一先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。